おはようございます。
CD
を聴いておられる方をお元気でしょうか。2月ぶりで、今日ここに、来ておりますが、7月、8月は大変暑いっていうか、もう猛暑っていう言葉がこう毎日のように聞かれて、本当にこう、この夏どうなるのかなっていう、そんなこう夏を、過ごしたように思います。で、私が住んでおりますところに、車で10分ぐらいのところでありますが、梨園があるんですね。昔からやってる梨、それとても美味しい梨ができるんですけども、で今年はそこにいつも行ってるところ、あるお店に、お店っていうかそのオーナーのところに行ったんですね。でいろんな話を聞いたらですね、おーと思ってびっくりしたんですけども、異常気象の中でその梨の木にね、もう毎日その水をあげなきゃならない。そしてそのためにそういういろんな機械を持って、それこそバケツを持っているわけにいませんから、もう大きな広い場所ですからね。で機械で水をあげたと。それでやっと梨が昨年並みのものができましたとおっしゃった。でいろいろ話聞いてますとね、大変こうなるほどと思ったのは、人間だけじゃなくて梨の木もね、この夏を乗り切るのに大変だったという言い方したんですよ。その要するにやっぱり世話してる方がね。でつまりこの夏その水やりができ非常にこうとできないところもあった。小さいところにおいてはね。でそうするとそういうところの梨を持ってるそのオーナーの人たちはみんな小ぶりの梨なんだそうです。それでやっぱりこうそういうなんていうか作物を作ってる人なんだなと思ったのは、梨の木もねこの暑さで耐えるのが大変だったということですあ、そうか、植物もそうなのかと、なんか人間だけかなというような感覚しかなかったのは そうだったんですね。それで花がついてもですね、その要するに本当にこうしっかりと実をつけるというにはやっぱりこう気象状況っていうのがものすごく影響を与えますねっていう話を聞いて、いろいろこう考えさせられたんですね。さて、皆さんどうぞ体調を崩されている方はですね、この秋に入ってですね、また回復をしていただきたいというふうに思います。先ほど司会者に読んでいただきましたのは、司会していた佐藤さんに読んでいただきましたのは、一般的には良いサマリア人、もう本当によく皆さん知っておられるというふうに思いますが、で私は今日ですね、良いサマリア人というところを最初、ね、こうポイントを合わせるんじゃなくて、この一人の律法の専門家というところにね、ちょっと焦点を合わせて今日お話をしたいと思います。で、こうなんて言うんでしょうかね、人と人との関係というのは人間関係ですよね。でその中でどういう関係を持ったら良いかということは、私たちの日常の生活の中でもいつも考えさせられることではないでしょうか。どうしたら良い人間関係を持てるかなとかね。でそういう視点でこう見ていきますと、この書かれているこのイエス様とこの律法の専門家のね、会話というか対話というかな、それをこう見ていきますと大変興味深いところが見えてくるんですね。今日そのことをお話をしたいと思いますが、まずそうですね、3つのポイントぐらいでお話をしましょうか。本当にね、本物を知る、本当に知るとはどういうことか。ここでは律法の専門家は何をしたら永遠の命を受け継ぐことができるでしょう、新旧約聖書でそう書いてあるんですね。そう訳してありますが、新旧約では自分のものとして受け継ぐことができるでしょうかと書いてあったんですかね、訳してあったでしょうかね。でここで本当に知る、この律法の専門家は永遠の命を得るためには何をしたら、ここでは、ね、行為って言ってますね。どんなことをしたらそれを得ることができるでしょうかと。でこれはなかなかね、私はやっぱり立法の専門家だなというような思いがしますが、しかしその前に聖書はこう書いてるんですよ。イエスを試そうとして、人間関係の中でね、やっぱり人を試そうとしたらいよいよ人間関係をすることはできません。大体それはもう大体動機が不純ですよね。試そうとする。でこの立法の専門家はね、イエス様がどんなお方であるか知らないから試そうとしてるわけですよ。福音書の中読んでて、私非常にね、最近は特に感じるんですけど、イエス様がどんなお方であったか、 分かったら本当にその前にひれ伏すんですよ。神の子でありね、まさしくあの神ご自身であるということをね知ったらね、あのこんな不遜な態度は取れないと思います。だから福音書の中で、パリサイ派は、新旧大学ではファリサイ派って訳したりです。ファリサイ派とか律法学者たちはとにかくイエス様を何とかやり込めようというね、もういわばもう敵対関係になっているんです。で敵対関係の中からは良い人間関係は生まれませんよね。でこのイエス様との対話の中で私はね、イエス様はやっぱりね素晴らしいカウンセラーなんです。しばらく前にワンダフルカウンセラーっていうテキストもらいましたけど、やっぱりね、あのね、こうしたこの多分立法の専門家この人の対話は私は思うにはあの若い方だというような気がするんですね。若い方だから勢いでなんとなくイエス様にね、あのちょっと質問してね、ちょっとギャグンって言わせてあげようなんて、なんかそんな横島な考えが あるような気がするんです。でそしたらイエス様はね、あの会話をねはぐらかさないってところがイエス様の素晴らしいところですね。会話をはぐらかしていないんですよ、ね、そんなの自分で勝手に考えなさいよね、お前様立法の専門家だろうなんていうふうなことを言わないでね、あのイエス様はその彼がねよく知っている事柄に対してもう一度そこに目を向けさせるようなことを言ってるんですね。でそれはどういうことですか。聖書はこう答えてます。彼はこう答えてますよ。立法には何と書いてあるかと問いかけます。イエス様がそしてあなたはそれをどう読んでいるかと問いかけてるんです。これねイエス様がこのようなこう答えをしていることに対して彼はね理解してないということはまず分かるんですね。立法には何て書いてあるかいいですよ。それをあなたはどう読んでいるか、本当に知るっていうのはね知識がいっぱいあるから知るのではなくて知識が知恵になっていかないといけないんですよ。知恵っていうのはもうご承知のようにですね、物事のその、理を悟って適切に処理する今度はそれをあの能力なんですね。そういうふうにあの辞書を引くと出てますけど、で知識っていうのはある事柄についてのいわばその知っていること、それは知識なんです。だけどそれが知恵に移行していかないと、いっぱい知ってるだけではねそれが本当にこういわば生かされてこないと思いますね。だからあのこの立法の専門家はですね、あの、これレビ記とか申命記に書いてありますこの、言葉をすぐ彼は引用したわけですよ。心を尽くし精神を尽くし力を尽くし思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさい、また隣人を自分のように愛しなさいという彼は知識を持っていた。でもイエス様はそれをどう読んでいるかと問うているんですよ。これ大事なことじゃないですか。だから本当に知るっていうのがどういうことかっていうことをまずね私たちもここからこう学ぶことが必要ではないですか。本当に知るってどういうことか。だから聖書も私たちは、皆様ここにおられる方は読んでいらっしゃると思いますし、CD を聞いておられる方も読んでおられると思いますが、しかしそれをね書いてあることだけを字面だけを追ってる、読み方であったらね何年読んでもねただ知識だけですよ。あ、それ何章何節書いてありますなんていうことは答えられてもですね、それどう読むかということについてはスパッとこう切れてるでしょ。だから大切なところはそういうことじゃないでしょう。まず大事なことね。だから知識が知恵になっていくようなそういうふうにこう読んでいくということが大事なことじゃないですか。だからそれは本当に知るということじゃないでしょうか。これはまず大事なことですね。そしてこの彼はですね、非常に真っ当な答えをしたわけですよ。そしてイエス様はね、私は素晴らしいなと非常にこう感動するのはね、正しい答えだ、それを実行しなさいって言ったんです。これはねそのものズバリですよ。だってこの彼はね、立法の専門家は何をしたら、どんな行為をしたら永遠の命を受け継ぐことができるんでしょうかって問うてるんですから、それだけでちゃんとイエス様はブレてないわけねその彼の問いかけに対して、だから あなたはその正しい答えだ、それを、ね、実行しなさい、文字通り行為として行いなさい、そうすればあなたが望んでいるような永遠の命を受け継ぐことができる、永遠の命を得ることができるのだとイエス様はおっしゃったわけです。さあ2つ目はね、自分の優位性を強調する者の態度ということで話しましょう。 自分の優位性を強調する者の態度。大体ね、自分が優位だと思う人の態度ってのは、一言で言うと傲慢です。謙遜な人はいないんですね。だって優位性ってのは、私の方が勝ってますよ、あなたよりだって、大概そういうふうに見るわけですよ。で、対象はみんなそうですよね。あなたより私の方が優秀ですよ、私の方が知識ありますよ、知恵じゃないの、知識はありますよと。で、そういうことを誇るんですね。だからこの彼はね、自分を正当化しようとして、どういうふうなことをイエス様にお答えになったかっていうと、では私の隣人とは誰ですか。皆さん、これをね、どうに思いますか。彼はね、やっぱり傲慢なんですよ。自分は知ってると思ってね、隣人を愛すると、その立法に書いてありますよ。だから、隣人、つまり隣人を自分のように愛しなさいって書いてあることは分かってないっていうことになるわけでしょ。そうじゃないですか。では私の隣人は誰ですかっていう問いかけをするっていうことは、彼のなんていうかな、その要するに知恵のなさをね、これね、吐露してるわけですよ。でもイエス様はここでね、お前は立法の専門家であってもこんなこと分からないのかと言わなかったところが、イエス様のまた忍耐があるところだと私は思います。そしてここから、この要するに良きサムリア人の話が始まるんです。で、これもね、ちょっと少し丁寧に見ていきましょう。このエルサレムからエリコへ向かう、そうした、下っていく途中というですね、ある人が、で、これはね、ユダヤ人なんですよ。エルサレムはやっぱり中心でしょ。そこに住んでる人たちはね、まずユダヤ人です。でね、これは後に出てくるそのサマリア人というのは、要するにユダヤ人とは宗教が違うというふうなね、つまりもういろいろ歴史的なものがいっぱいありますけどね、要するに多宗教の中にある人たちって言いましょうかね。でもユダヤ人たちは、私たちは一神教としてのそうした信仰を持ってるっていう、そうしたもう宗教的なプライドはある人たちですね。だからエルサレムからって言ったら、まずそういうふうにこう考えてもよろしいかと思います。そしてそのエリコに向かう、エリコとはそんなに遠く場所ではありませんけどもね、行く途中に大兵に襲われたと。そしてもうそれこそ身ぐるみ剥がれてですね、もう本当にこう半殺しの状態になってると、もうそういう状況になってる。で、そこにですね、またここでもまた祭司がそこを通りかかった。祭司というのは祭儀を行う人たちですね。で、祭司が通りかかってですね、どういうことか、道の向こう側を通っていった。道の向こう側、それ避けていったってことですよ。傷ついた人をね、見た。でもね、これはね、立法的には一つは言えるんですけども、汚れたものに触れてはならない。汚れたから、強盗に襲われて汚れたっていうふうには捉え方はちょっとどうかと思うけど、でもそれは一理あるわけですよ。だから汚れたものに触れてはならないと。そしてレビ人もまたその場所を通ってきた、やってきたけども、その人を見るとってのは見たんです。見たんだけど、行動はどんな行動を取ったんですか。道の向こう側を通っていった、つまり離れていったってことですね。祭司とかレビというのは、ユダヤ教 の聖職者でありますから、立法を実行する人たちとして、登場するわけですね。そして今度は3人目、旅をしていたあるこのサマリア人って、こうはっきりとね、イエス様はね、サマリア人と言ってんですね。で、サマリア人と言った時に、この立法の専門家はね、どういうふうに聞いたでしょうかね。聖書に書いてありませんよ。サマリア人って言ったらね、要するにもう敵対関係ですよ、一言で言えば。しかしそうした人がこのそば、今度はそばに来てですよ、その人を見て哀れに思い、近寄って傷に油とぶどう酒を注ぎ、包帯をして自分のロバに乗せ、宿屋に連れて行って解放した。つまりもう本当にその傷ついた人をですね、もうそれこそもう丁寧に解放したってことですね。そしてこの宿屋に行って、宿屋に泊めてですね、そしてこの、これ、2デナリですね、これ要するに2日分の賃金の、その当時のね、賃金ですけども、デナリオン銀貨、新旧約聖書ではデナリオン銀貨2枚というふうに書いてますね。で、新改訳ではデナリというふうに、ね、なってますけど、ギリシャ語の聖書ではデナリオンと書いてありますからね、 それをヤガヤ主義に渡して、言ったと。で彼の言葉ですよ、このサマリア人の言葉、この人を解放してください、費用がもっとかかったら帰りがけに払いますと言ったんです。まあそれこそあのかゆいところに手の届くようなね、このケアの仕方ってまあすざまじいケアの仕方ですよ。でそしてね、イエス様はさ、今度はこの立法の専門家に質問をするわけです。さてあなたはこの3人の中で誰が追い剥ぎに襲われた人の隣人になったと思うか。よろしいですか。隣人を自分のように愛しなさいっていうことはずっと続いてるわけです。だから誰がその隣人になったかって言ったら、それは答えはもう明確でしょ。そしたら彼はその立法の専門家が言ったと、その人を助けた人です。おそらく私はね、この時の状況を飲むにはね、シュンとしていったと思うのね。彼はどんな行いをしたら永遠の命を受け継ぐことができますでしょうかと、まあ、大変まあ立派な質問をしたんだけども、そして立法の言葉によって彼は的確な答えをしたにもかかわらず、今度は自分がそれを行うってことはできるかできないかってことは、きっとイエス様のこの話を聞きながらね、じわじわと考えていたんじゃないかなと思いますね。しかしこの彼のこの不遜な態度を、ね、イエス様は咎めることもなさらずに彼に考えさせてるってわけですよ。そして答えさせた、その人を助けた人ですと、ね、サマリア人なんです、その人を助けたのはサマリア人なんですよと。でこれをね、どういうことね、まあ、3つ目のことは最後になりますけど、3つ目のことはこう言いますね。イエス様を教えておられることはね、ここには書いてありませんけども、行為によっては永遠の命が得られないことを悟らせようとしたと私は思います。これ3つ目のこと、行為に行いによっては永遠の命を得ることはできないということをね、この立法の専門家にね、悟らせようとしたと。で聖書は何も語ってないんですよ、その彼の心情も語ってない。でこれは読む私たちがここからそれこそ組み出すことじゃないかなっていう思いがいたします。でそれはどういうことか、信仰によって、ね、のみであると信仰によってのみなんですよ、永遠の命をいただく、つまりイエス・キリストをメシアとして信じる、そのことによって私たちは神の約束を、つまりいただくことができる、永遠の命を受け継ぐことができるということなんですね。これはまあ私たちはその聖書全体からこうそのことを知ることができますし、この福音書の中でもイエス様はやっぱりそのことを語っておられると私は思います。そしてイエス様はやっぱりメシアであるということがね、わからない限りはそれこそ人間の浅はかな知恵とか経験でこうしたらああしたらなんていうふうになるんじゃないでしょう。だから私たちはこれね、聖書を読むときにこれを過去の出来事として読むのではなくて、今の私たち、今の私に語られてるメッセージとして捉えることが私は必要だと思いますね。でそうでないと、あそんなことありましたっけねと、この立法の専門家でどうしようもないですね、なんか非常に一言で終わっちゃうんですよ。でもこれは私たちにも語られていることじゃないですか。で私はやっぱりね、この、まあ、3つ目のことでありますが、行いによっては永遠の命が得られないということをやっぱ知らなきゃいけない。で人間というのはそれこそ何かをしたらその結果が得られるというふうな生活をしておりますから、どうしてもそういうふうになりがちなんですよ。そうじゃないですかね。で信仰の恵みっていうのは私たち人間は計り知れない内容だということだと思いますね。この立法の専門家がね、あとどうなったかと、私いつも聖書読むときね、聖書はどうして書いてくれないのかなとね、後で悔い改めてイエス様分かりました、あイエス様こそメシアですって書いてくれて、ああ いいなと思うんだけども、そうは書いてないですね。でもまあ分かりませんよね、またどんなときにその彼の心にこうイエス様触れてくださるかね、また違った場面でね。でこの時の私はおそらくね、この立法の専門家は相当ショックを受けたと私は推察します。と思ってね、だから知識だけではやっぱり知識なんですよ。だからそれが本当にその知識が生かされる知恵に移行しないと、ただその知識は人を誇らせるだけですね。 というふうに思います。でこれは今の私たちもそうじゃないですかね。あの本当にそれがこう知恵に、まあ、あのなっていく、それはまた私たちは信仰を持って物事を見ていく、捉えていくという捉え方がすごく大事なことではないか、まあ、今日もあのこれからのクラスで学びますけども、あの人間関係ってのは一番だあの難しいところであります。でそれが簡単だと思う人はあまり人生知らない人だと思いますよね。あの小さな子供はあの何いろんな物事をあの何でもできると思う。その、まあ、あの一つの、まあ、専門的な言葉で言うと万能感なんて言い方しますね。万能感、何でもできる子供って。でも、まあ、そういう時期も必要なんですけどね。そういうところ通過することもね、最初から僕は何もできないよってちょっと困っちゃうんだけど、何でもできるっていうことで、いや実は何でもできないっていうことを成長の段階で学んでいくわけでしょ。そういうことってあのやっぱり必要な、そのステップしていくね、まあ、個人差はありますけどね。さあ、ちょっと話があちこちしちゃっていけませんけども、あのこの良いサマリア人というふうなタイトル、まあ、込み出しではあの神経学で聖書では書いてありますけども、ここでは本当にこの知識をね知恵に持っていく方向、どうしたらよいだろうかということ、そしてやはり人は傲慢であるとね、やっぱり人を低く見るんです、他者をね。これやっぱり愚かなことだと思います。そして本当に永遠の命をいただける、あの信仰を与えられたってことはね、本当にこう感謝なことではないでしょうか。それは知識をではないんですね、まさしく神の知恵なんです。私に信仰をくださったのはね、そのことを感謝していきたいと思います。では一言お願いいたします。